ですね、なかなか現代はですね、幸福な人生を送るのが難しくなってきてるわけです。これは幸せ砂時計に寄せられた、人生問答の一つを取り上げてるんですが、それは大きく家庭が変化したからということと、あと日本と全く異質のヨーロッパ文化が入ってきたっていう、この2つによるんですね。そのうちのですね、家庭の変化についての話を今日したいと思いますが、日本の家庭というのはですね、おじいさんおばあさんがいて、仏間があってですね、仏間にはひいおじいさんひいおばあさんの写真が飾ってあって、これはアフォーダンスって言いますか、落語って言いますか、そういう影響を我々に及ぼしてたんですね。それで親父とおふくろがいて、親父は黙ってて、おふくろが家事をやってて、それから兄弟が5、6人いてというような社会だったんですね。それで普通の家庭、お殿様とかそんなのは別なんですが、普通の家庭は、子供たちが必ずしも教育を受けるんじゃなくて、5歳ぐらいになると自分の弟とか妹を背でおぶって、特に女の子ですね、背でおぶって、それで育てながら自分も成長していくと、そういうような、それ友達はほとんど外で友達と遊ぶという、そういう環境のもとだったわけですね。それが急激に変わったのがやっぱり戦争前後ですね。ですから100年ぐらい前から日本の家庭は急激に変化してですね、そしておじいさんおばあさんがいなくなり、家庭からいなくなり、仏間がなくなって、ご先祖様の写真がなくなり、これは非常に大きな影響を心理的に与えるんですね。それから兄弟が5人ぐらいが、2人もしくは1人っ子になり、かつお母さんが外に出て働いてるので、家に帰って、子供が家に帰ってきた時に「ただいま」っつっても返事する人がいないという、迎える人がいないという、そういうふうにものすごく変わったんですよ。それでこれはですね、全体的には進歩なんですね。やはり人間はですね、家庭を中心に、小さい家庭を中心に生きるという方が正しいんですね。おじいさんおばあさんも孫の世話を時々しながら、状況があったらそういう生活をする、状況がなかったら老老介護でなかなか大変なんですが、静かな生活を送るというのが人生の送り方かもしれないんですね。いずれにしてもそういう社会になりましたし、それによっていいこともあるわけです。嫁衆との争いもなくなったし、お嫁さんにとっては、つまり妻にとってはですね、非常に気楽な人生にもなった。それから家事は必ずしもつまらないもんじゃありませんが、そうかといってもですね、やはり家の中にじっとしてるっていうのはなかなか人間としてはつらいことで、現在の女性のようにいろんな形で、給料が低いとかいうことは問題ですけどね、働くことができるようになったというのは素晴らしいことですね。しかしその中でヨーロッパの文化が入ってきてですね、一つは妻の地位が下がったっていうことですね。これは多くの人が錯覚しててですね、ヨーロッパの方が女性の地位が高いと思ってる人がいるんですけど、ヨーロッパは必ずしも女性の地位が高いわけじゃないんですね。この前この幸せ砂時計で質問がありましたように、ヨーロッパではレイプした女性の子供を育てたりしてるけど、あれは何だというような趣旨、ちょっと違うんですけど、そういうのがありましてね、これはヨーロッパの男性の考え方はですね、女は自分の所有物と思ってるんですよ、人間と思ってないんですね。だから言ってみれば子供を産む機会ぐらいにしか思ってないんですよ。ですから中国でも夫婦別姓だったりする。それなんで別姓かって言ったら、女を自分のせいにする、冗談じゃないよと、女なんていうのは人間じゃないんだから同じ姓なんかできるかっていう、こういう感じなんですね。戸籍もありません。ところが日本はですね、結婚したら夫婦で人間生活を送るってことですから、それでそのためにはやっぱり女を上位にしとかなきゃいけないんで、天照大御神という女性の神様をトップに置いたっていう、そういう非常に慎重なやり方をしてるんですね。平安時代、女性の方が上にして、男は行動に制約をかけるということで、男の方にハンディキャップをかけて、 女性が子宮を持って乳房を持ってますから子供を産んで子供を育てるというハンディがありますね。このハンディと同じようなハンディを男性にかけるということをしたのが日本で、まあ、卓越したシステムだったわけですね。ところがそれヨーロッパ文化が入ってきて男女同権だの男女共同参画だのって言ってですね、それで家庭はいざこざが増えたんで、その意味ではですね、まず小家族になるとともにやっぱり日本の文化を入れていかなきゃいけないんですね。そうしないと大家族ならまだですね、ヨーロッパの文化を受け入れられる余地があるんですけども、小家族ではやっぱりヨーロッパの文化を入れるとですね、非常に女性が辛くなるし、いろいろ離婚の問題だとか子供がぐれたりしますね。子供がぐれるというのは一つは親の影響ですからね。親の生き方を見て子供はぐれますから、そういう点では家族がいつもニコニコして笑いの絶えない家庭にしなきゃいけない。じゃあヨーロッパの文化を入れて笑いの絶えない家庭にはならないんですよ。ヨーロッパの文化というのは争う文化なんですよ。争い合う文化なんです。この頃それに影響を受けて家庭内で喧嘩ばっかしてるとか、権利ばっか主張してお互いにあなたこれやらなさいとか言って、あなたのやり方気に食わないとか言ってるのがいっぱいあってですね、それをね日常的に見ている成長期の子供がですね、それは幸福な人生は送れませんからね。そうするとどうするかっていうと、やっぱり両親と子供2人というような家庭ではですね、基本的には、分業ですね。これ分業が一番大切です。日本人の分業はですね、女性は女性としてやりやすいものをやる、男は男としてやりやすいものをやるっていう方式なんですね。ですから家事ですと一緒に茶碗を洗ったりですね、洗濯したものを畳んだりしたらダメなんですよ。それはもう全然女性と男性と感性が違いますからね。その意味では男性はいつも家の周りをきれいにして、雑草がないようにして、まあ一軒家でしたらね、それから風呂はもう男性がいつもピカピカしとくと、まあもし少し広い家なら廊下なんかも男性が引き受けて、男性のやるところってのは昔からですね、そういう掃除、力仕事ですね、あと電気とかですね、設備、まあ親父がいれば水道はいつも出るし、なんかなんとかやってくれるという状態にする。それからやっぱり女性の適してるのはやっぱり細かいことですから、あれですね、料理をしたり洗濯したりするのは、これを一緒にやったら絶対ダメです。もう絶対いざこざになりますね。それから買い物はまあ一緒に買い物に行くってのはいいんですけれども、まあ、一緒に買い物に行く時も、もう物を選ぶのはその妻の方で、夫の方はまあその重たい荷物を持つというような、そういう感じですね。常に愛協力してお互いにやりやすいところをやる。でまあ今はですね、結構配達が進んでますんで、やはり女性が外で活躍するという点を考えますとね、やっぱり買い物に行かないような人生っていうものを積極的に取り入れていくっていうのが非常に重要だと思いますね。それから奥さんが暇になって時間ができたのは、これ家電製品で、昔みたいに冷蔵庫がなければ1日に2回も買い物に行かなきゃいけないし、それから洗濯機なかったらたらいで洗濯するわけですから時間がないんですけどね、まあ、時間ができたのは家庭電化製品を社会が開発したからであって、まあ、それに感謝する心が言いますね、女性の方に。これは女性が感謝しなきゃいけません。それは男性は力仕事がなくなって腰痛なんかが減ったのと同じように、やっぱりそういう技術進歩には感謝をして、感謝の心が根元にないとですね、やっぱり不満ができるんですよ。人間は感謝する心を持って、そして外に出て働きに行く、これも非常に気晴らしとしてはいいですよね。まあ、人間関係難しいっていう点はあるけど、やはり女性も家庭にいるのと、家庭で家族と楽しく笑いながら生活するのと、外に出てお金ももらい気晴らしもできるっていうのは素晴らしいわけですね。やっぱり楽しい人間関係と、それで一番大切なのは、かけがえのない、お互いにかけがえのない活動をして、その人がいなくなったら困るなというポジションが必要だってことですね。妻がもしいなくなったら本当に困ると夫が思う、子供が思う、お父さんがいなくなったら本当に困るな ということが妻も思う、子供も思う、こういう行為ですね。ですから私が結婚したら男は派遣労働者だ、妻から派遣された労働者だ、で帰ったら全部お金を渡してお小遣いをもらうんだって言ってるのはなぜかっていうとですね、いやお父さんがいなくなったら困るというね、そういうかけがえのない人、お互いに全員がかけがえのない人ですね。子供は子供で、親はですね、ああこの子たちは宝だと、いなくなったら私たちの生活はどんなに人生の目標を失うだろうかというのが子供ですね。子供から言えば、お父さんもお母さんもいつも親切にして、大切にしてくれる、これで頑張ろうと思うことですね。だからまあ原理は簡単なんですよ、特に、家庭の状態が変わってですね、それからヨーロッパの影響を受けるということを考えますと、本当の基本に帰るということですね。家族全員がかけがえのない仕事をし、いなくなったら困るという状態を作る、これがですね最も大切なことですね。まあ夫と妻の関係ではですね、夫は常に妻が子供とお寿司を食べに行こうと思ったらいつでも行けるよと、どうぞ遠慮なく言ってください、妻が洋服が欲しいと思ったらいつでも買えますよと、そのくらいは俺がちゃんと稼いでくるよと、やっぱりそういう基本的な態度がですね、幸せな幸福を家庭を営める基本じゃないかと、まあ、そういうふうに思います。これは古いとか新しいとかじゃなくて、もう人生の原理原則である。人生は自分が得しようと思ったら不幸になる、人生は自分が得しようと思ったら不幸になる、これが原理原則ですね。